ゴールデンボールクラッシュ www.gbc.oops.jp。
涙型のやつがあるの知ってる？
え、なんかはめるの？あれよくなんかさ、ライブとかでつけてる。
始まったよ。はい、ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、イエーイ。ヘッドホンの話で盛り上がってんじゃないよ。
いや、すごい興味あるから面白い
な。涙型のこう、耳に固定されるやつ知ってる？
知らねえよ。
あ、形にぴったりはまるやつでしょ。
ほら、あの子やってんじゃん、フィギュアスケートの
真央ちゃん。
違う、
え、誰、
何譲るだっけ。
いや、羽生譲るな。
何譲るってお前。
羽生ね、
始まりましたよ。ゴールデンボールクラッシュのラジカフェです。主催の中澤です。
イエーイ。
はい、そして
メンバーの森リスクです。
イエーイ。
一ノ瀬一太です。
イエーイ。
ちょっとね、秋葉原のね
そうそう、ヘッドホン屋さん、
そうそう、盛り上がってしまいました。
すごい興味ある。
ああリツコはね、北海道行ってたんだよね。
う
ん、
そう、行ってた。帰省じゃないけどね。行ってたって言ったら、なんか、ただ実家に帰った時みたいな。
ほんなら公演でしょ？あの、客演。
あ、そうです。
うん、
はい、
うん。
無事に終えて、うん、はい、帰ってまいりました。
タッシーさんの。
そう、タッシーさんの。
どんなお芝居だったんですか？
2月に、うん、鷺の宮のじゃがいも村っていうところで
や
った。
見に行きました、
まあ、みんなね、見に来てくれたと思うんですけど、はいはい、その、やつを、まあ、そのまま札幌でやろうということで、札幌の、まあ、ライブハウスというかカフェかな、うん、でやったんです。
へー、うん、まあ、リツクも北海道出身
だよね。あ、そうそうそう、だからうちの家族がフルメンバーでいる状態でやったんだけど
あの着物着て、
あ、そうそうそうそうそう、うん、両親も兄弟も甥っ子も甥っ子もいる状態でやったんだけど、全く見れないよね、そっちの方向。やっぱ家族固まって座ってるじゃない。でさ、初めてそんなフルメンバーいる状態でやるし、劇場じゃないからどこにいるかすぐ分かるんだよね。うんうん、そうするとやっぱそっちの方を見た瞬間に全部忘れる気がしたから、うん、全く親とかいる方向見れなくって、もう緊張すごいした。
お芝居の流れでものすごい号泣するって役だったっけ。
そうそうそうそう、結構泣いた。いや、それはまあちゃんと やりましたよ
そう、
やだやだやだ。
お父さんお母さんはスタンディングオベーションであ
のね、そんなにテンションの高い親じゃないから
ノリ家だけ立ってい
やでも本当にすごいね、緊張した。
だってゴールデンの公演でもね、うん、まあ、見に来れないわけじゃん、北海道だからね。
物理的には距離的に、まあ、そう頻繁に来られるわけでもないし、うん、まあ、そこそこ年齢もねいってるから、うん、そうだからあんまし、これは見たこと、いや、なくはないんだけど、昔やってたそのエレカの時とかは見たことあるけど、うんうん、すっごい久しぶりに多分見てくれたのね。
そのじゃあ、甥っ子、姪っ子はなんて言うの？
いや、どうだったんだろうね。いや、終わった後ね、
話したかったの？
そんなに話せてないから、うん、まあ、姪っ子もすごいちっちゃいし、うん、なんかあんまり話す時間もなく、うん、そう、帰ってきちゃったよね。
じゃあ、感想は聞けなかったんだ。
なんかもう、恥ずかしいしね、こっちから聞くのもちょっとと思って、親には聞いたけど一応。
あ、なんで聞いたの？なんで言ってた？
うん、よかったんじゃないって言ってそれぐらいしか言わないよ。向こうもやっぱ恥ずかしいよね、きっと。
でもまあいいよね、うん、北海道
で入ってさ。緊張した、
うん、お疲れ様でした。
でもよかった、やれて、はい、ありがとうございました。
はい、はい、今回のラジカフェ、はい、ラインナップですが、はい、ラジオドラマ、うん、ですね、うん、この後やります。
はい、
今回は私の本でございます。
はい、
はい、そして、ゴールデンボールクラッシュのね、ちょっと次回公演、
決まった？
うん、詳細が少し決まりましたので。
詳細が少し
少し、うん、決まりました
はいはい、
はい、それでは発表したいと思います。
言える範囲、はい、
はいはい、そして、大人気ですね、中澤プロレス
大人気
そうでもないでしょ、
私にだけ大人気。
そうそう、リツコはねファンの
反応見てよちゃんと、
はい、30分お楽しみください。
はい、
はい、
19時30分、会社の屋上でタバコを吸って帰るのが私の日課。今日は遠くに花火が見える。毎日よどんだ景色を見ながらこう思う。早く会社を辞めたい。ちょっと違うか。早く子供が欲しい。
ゴールデンラジオ劇場妊活、声の出演、由美子、森律子、 澤部、飯塚克美、雅彦、中澤博之、ナレーションは一ノ瀬一太でお送りいたします。会社の屋上にある喫煙所、タバコを吹かす由美子の目の前に部下の澤部が歩み寄ってきた。
由美子さん、お疲れ様です。
澤部くん、聞いたよ、禁煙してるんだって？
そうなんですよ、吸ってる時によく言われましたもん。
早死にするって？
それがお前の一番弱いところだって。よかったらお茶飲みます？
ありがとう。
松島製作所の件助けていただいたんで、矢沢部長にはがっかりですよ。本当に力にならないんですもん。由美子先輩、早く昇進してくださいよ。
私はいいよ、早く妊娠して会社辞めたいし。
辞めたら困りますよ、今の由美子さんのポジション僕には務まりません。
メンバー的に次は澤部君なんだよ。
子作り辞めません？
なんでよ。
冗談ですよ、そんな向きにならないでください。
あのさ。
なんすか？
澤部君って新婚だよね？
由美子さんと一緒で結婚3年目です。
夫婦生活の方はどうなのさ？
もしかして旦那に抱かれてないんですか？そんな綺麗なのになんで抱かれてないんですか？
声が大きいわよ。
旦那一歩ですか？
だから声が大きいわよ。
由美子さんかわいそうだな。
お互い仕事が遅くて疲れて寝ちゃうんだよね。
休みの日に合わせてやればいいじゃないですか。
1ヶ月に1回ぐらいはやってるわよ。
1ヶ月に1回ってやばくないっすか？
旦那も45歳だからさ。
旦那さんのせいにするのはやめましょう。由美子さん自身の魅力をさらにアップさせましょう。
魅力？
女性は色気っすよ。付き合い当初を思い出して。
あんた楽しそうね。
例えば普段とは違う下着を身につけるとか。
はあ。
持ってないっすか？
何を？
ティーバッグ。
何よその言い方。
ティーバッグが嫌いな男はこの世にいません。一発で旦那さんは襲いかかってきます。一番簡単な方法です。早速試しましょう。
気が向いたら。その日の帰り、新宿に回ってティーバッグを買って帰った。私は雅彦がシャワーを浴びている時にティーバッグを履き、先にベッドに潜った。
由美子、部屋の電気消すぞ。由美子？爆睡だな。おやすみ。
次の日、会社の喫煙所。寝ちゃった？
うん。
せっかくのティーバッグが台無しじゃないですか。
だって疲れてたんだもん。
ベッドに入る前にチラチラ見せてムードを作らないからでしょ。
やっぱりショーに合わないよ。
旦那とやりたいんでしょ？旦那をその気にさせたいんでしょ？
だから声が大きいわよ。
ティーバッグ見せなかったんですか？
いや朝見せたわよ。ティーバッグ見てどうしたの？そんなもの履いてって言って、俺は横にレースが入ってるのは好きじゃないな、シンプルなのがいいなとか言っちゃって、マジムカつく。
わかりました。
何よ？
わかりました。
いやだから何よ。
唇です。プルプルにしましょう。
いや整形なんて今さら無理だよ。
誰も整形しろって言ってないですよ。グロスを塗って潤いを持たせるんですよ。どんな男もプルプルな唇を目の前にしたら襲いたくなるもんです。
何がプルプルよ。
炙りサーモンより新鮮ピチピチなサーモンです。
いや誰が炙りサーモンよ。
グロスだったら無理なく普段の生活を変えられます。
グロスか、タバコ吸ってるからあんまり塗りたくないんだよね。
真面目な旦那さんを変えるには由美子さんに変化をもたらさないと。
いやでもさ、
普段から塗った方がいいですよ。
気が向いたら。その日の帰り、グロスを塗って帰宅してみた。
ただいま。
おかえり。遅かったね。
急に会議が入っちゃってさ。 お、今日は天ぷらか。お前先に食っちゃったのか。
え、
唇テッカテカだぞ。
もういい。
グロスなんか塗ってどうした。
会社の後輩にもらったから試しただけ。お風呂入ってくる。
会社辞めれないのか。
え、
もういいだろう。お前に無理させたくないんだよ。
私が抜けたら仕事が回らなくなるし。
いろいろあると思うけどさ、痩せていく由美子の体調が心配なんだ。
もう一度上司に話してみるよ。
タバコやめれないのか。
え、
隠れてこそこそ吸ってるなら俺の前でも堂々と吸いなよ。突然会議が入った理由がさ、中本部長が肺がんで亡くなったんだ。
中本さんが。
明日お通夜で、明後日告別式。
私も行くよ。私たちの結婚式でスピーチをしてくれた主人の上司の告別式に参列した。奥さんがお別れの言葉で、たった10年の夫婦生活でも楽しかったっていう言葉が心に響いた。告別式の帰り道。
もう夏だな。
それにしても人がすごいね。
遊園地の花火が近いからだな。
近くで見たい。
は？
久しぶりに近くで花火が見てみたい。
久しぶりに見るか。
あ、明日名古屋に出張だっけ。
大丈夫だよ。
あそこのベンチ空いてる。席取っといて。コンビニで何か買ってくる。
わかった。気をつけろよ。
あ、何飲む？
任せるよ。
主人に隠れてコンビニのゴミ箱にタバコを捨てた。
ゴールデンラジオ劇場妊活。脚本中澤博之。声の出演由美子、森いつ子、澤部、飯塚克美、正彦、中澤博之。ナレーションは一ノ瀬一太でお送りしました。次回のゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
GBC プレゼンツラララ、ラジカフェ。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、
はい、
はい、皆さん、はい、ラジオドラマいかがでしたでしょうか。
はい、
感想お待ちしてます。
待ってます。
メールアドレス、
はい、
gbc@qs.oops.jp、
うん、
gbc@qs.oops.jp になります。
はい、
もう何でもいいんで、メンバーのね、あの質問とか、うん、ファンレターでもいいので、うん、
悪口でもいいね。
え、悪口でもいい。いい、かっちゃんに対する芝居のダメ出しでもいいので、
はい、そうだ、落ち込むじゃん。
はい、お待ちしております。
はい、待ちます。
ということで、ここはあのトークコーナーですね。
はい、
ゴールデンボールクラッシュの次回公演、
うん、
詳細が少し決まりました。
お
で、発表したいと思います。
はい、
次回公演ですね、
うん、
なんと脚本は、
うん、
一ノ瀬さんです。
イエーイ。
そんなわけで、脚本家一ノ瀬さんに来てもらいました。
どうもこんにちは。
ずっと出てるし、ナレーションやってたし。
どうもこんにちは。
こんにちは。
あ、どうも。いや、
今回次回ね、はい、あの脚本としてやってもらいますよ、一ノ瀬さん。
はい、ちゃんと書きましたよ。
あの、もう書き上がってるんですよ。
書き上がってるの、
初稿がね。
あ、第1稿が、は
い、これからね、ブラッシュアップしてね。
ブラッシュアップして第2稿
はいはい、
まあ、第3稿あたりで完成すればなっていうところで、もう外枠はもうかなり出来上がってますね。
はい、
で、これ要は主催の私しかまだ知らないんですよ。
うん、全然知らないの。
ここにいるメンバーのリツコも、うん、音響のカッチャも知らないっていう。
千葉さんはね、東京にいないから今。なんだろう。
千葉さんはいつ死ぬんだろう
って
状況ですね。
ね、本当ね、
うん。うん。そうなんだよ。
ね。
うん、前回は俺が書いたんだけど。
そうだね。
今回、
うん、
石野さんが書いたことで。
どんな話？
え？
どんな話？
知りたいよね。
うん、どんな話なの？
どんな話？
言える範囲で、
言える範囲で、
言える範囲で。
うん、
人間ってこう立場とか
結構急に重いね、うんうん、
立場とか状況によって言ってることとやってることが、うん、今まではいいと思ってたものがちょっと立場が変わるとダメだっていう風に変わる時ってあるじゃないですか。その人 の, あの本心というか信念があるものがどんどん揺らいでいくっていうような話を書きたいなと思って。
あ、自分の正義とは何ぞやっていうことかな。
まあそうですね。あ、なるほど。人に言われたから話あのイエスと思ってたものが脳に変わってしまうとかっていうのをどんどんどんどんこう切り替わっていったら面白いのかなっていうのがあったんで、そういうのをまあ、まあ、5,6 人、まあ、何人か分かんないんですけどまだ
そうだね、
今のところ分かんないんだけど、5、まあ、6人かな
6人ぐらいでなんか話ができたらいいなと思って今作ってます。
なんか社会風刺っぽいね
いやでもね、読んだんだけど、うん、大きく言うと密室コメディだよな。密室コメディ、まあ終わりがちょっと違うんだけど、密室コメディだよな。
まあ、あ
の密室で、じゃあずっと出っ放し、出っ放し、出っ放し、
出っ放しでもないですけど、密室っていうと違う、 ある一つの部屋の中で起こるお話がずっとメインでやっていくって話。
ワンシチュエーションだね。
そうですね、ワンシチュエーション。
密室コメディであれば。
なんで勝手に密室にするの？密室だと出られないってことだよ。
ちゃんと扉あるから。
出入りするんでしょ？
出入りする、出入り。
ワンシチュエーションだね。場所は変わらないってことね。
そうそうそう。
ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。
すごいのよ、かっちゃん。もうね、前半から。
かっちゃんの声聞こえないから。
もうね、血が飛ぶわね。
飛んでね
え。すごいんだよ。手錠はめーのみたいな。
そんなシーンはないですけども。
なんでそんなさ、まだ決まってないからって適当なこと言いやがって。
まあいろいろちょっと小道具を使いながらいろいろやっていこうかなと思って。
そうなんですよ、はい、で、あの自分が演出をさせていただきますので。
演出はひろゆきがやる。
そうなんですよ。
そうなの？
そうですね、俺がやりますよ。
あ、そう。
だからちょっとこれからね、一ノ瀬さんと、うんうん、まあ本読んで話して、うんうん、いろいろと世界をね作り上げていこうかなっていう流れですね、
う
ん
う
ん、
そうだよね、う
ん、けどやっぱりあのずっとやってたから、あのここの部分はもう少し長めにやった方がいいよねとか、もっとここは、テンポよく行こうっていうのは、うん、あの最初の打ち合わせの段階でもあの似たようなことを思ってたんで、
うんうん、
まあ
うん、
真面目か
真面目だな、まあ、まあまあまあまあ、まあ、今日のね、あの、うん、デニーズでね、うん、話したわけですよ、ね、僕が読んで、うん、演出するからもっと脚本的にこうしてほしいとか、
はあ
う
んは
あ
は
あ、浅いって
もっと深めようと、
そう、はあ、浅い、うん、そう、ここは深く
浅いって言われてうーんと思ったけど、まあ確かに言われてることはそうだなと思って、その人間の心情が動きに出てくる場合はもっと前半にあの感情が動いてないとそういう行動には動かないよねっていうような話を、
なるほど、
結構詰めて話したんで、まあ来月再来月にはもうすぐ完璧な脚本が上がるんじゃないかなと思って。
へー、すごいね
ちょっと人ごとなような。
いやいや、だって分かんないからさ、
う
ん、
まあそうだよね、
そうそうそうそうそう、うん、まあ、いや楽しみだなと思って。2人でじゃ作ってる感じなんだ ね、
まあ、そうだね
今はね。
まあでもね、一ノさんが書いてくれて、
うんまあ、いや面白いですよ、本当に
脚本書くのが面白い。
面白いですよ、やっぱり。
あ、そう、うん、すごいね、無理だもん
びっくりした今
やっぱ10ページ20ページの前の、あ、うん、このセリフ言ってたからここでいけるとか思いながら、
あ、そういうこと考えるのが、うわすごいわ、無理だもんやっぱそんなんできないわ
まあまあね、
すごいすごい、本当に、楽しみだね。
ただこの、あの脚本家さんは、
この脚本家さんは
今回すごい素直なんですよね。
何、前回はそうでもなかった。
いやまあ、
あの
今回
こう、
いやこれね、
う
ん、まあダメ出しではないですけど、まあここはちょっとこうなんじゃないって言っても、うん、まあね、うん、みたいな、でもさみたいな、
うん、
ね、ひねくれた気持ちはなくて、うん、すごい素直に、うん、そっか、うん、俺もそう思っていたってすごい素直ですよ今回、
うん、けどやりたいことというか、やっぱりこう爪痕ではないですけど、自分を残すためにはここは譲れないところはあるので、
あ、まあもうそれはね、
そこだけは
なんとか譲るね、
ハニー譲る
譲れないとね、譲れない、はい、
あ、なるほどね、
というところがあるので、まあ、そこだけが際立つ、そこだけというかそこに向かって、うんうんうん、上り詰めていければいいなと思っていますけども、う
ん、はい、でですね、気になる、じゃあそれいつやるの。
あ、そうだよ、いつやるの。
ね、うん、2017年の1月かな、
年明けだね、
年明けにやりたいなと思ってます、
うん、1月、
はい、うん、
みんな早く予定開けといてもらってね。
そうだね
皆さんね、
そう、ね、年末いや年始かな、
年始かな、
なんかイメージは年始早々っていうでも三が日はやんないよ。
いやもちろんね、うん、そんなとこやっても世間様がお忙しいですわよあなた。あ、そうよ
です。そこまでに準備してね、はい、やりましょうよ。
すごいね、なんかやるときには真冬だね
そうだね、
いや今からさ夏を迎えるわけじゃない、あの季節としてはだよ、ね、でもやるときには真冬なんだなと思ったらなんかそっかって思うよね。
そっか、じゃあなんか冬にまつわるものしか考えないとね。
あー季節感、そうそう、まああったらあった方がいいかもしれないけどね、うんうん、まあまあまあまあまあ、
俺出んのかな1月の公演は。
出んの、
出てもらいます
言っちゃった
出ます、出てもらいます。やっぱワンポイントとして、
ワンポイントあ、そう
ちょっとでいいって、じゃ
あちょっとね、
うん、そこは演出をがっつりやってもらうために。
あ、なるほどね。でも出ないのはちょっとなということ
ね。まあそうですね、
なるほど、
はい、演出ちゃんと頑張ってほしいのであの言い訳とかさせないので。
わかりました、
はい
怖い。
いやいやでもそうですよ初めて聞きましたね。
あ、出ることを、
はい、お願いします、
はいはい。
まあ、あのリツコはね、うん、調整かな、この後調整だよね
調整します、
調整が入る、ね、
でもきっと、まあ、出ると思います、
はい、次回のね、7月末配信のラジカフェでは、ね、もう少し詳しく、
はい
はい、お伝え、
さらなる詳細を、じゃ
あさらなる詳細をお伝えできると思いますので、
はい、
はい。かちゃん今収録時間で何分ぐらい今何分ぐらい、
それここで聞くのすごいね
どんぐらい、あ、なるほど、
どうする、
そうね、あのこの後ね中澤プロレスなんだけど、うん、ここ最近もうねすごい短く終わっちゃってるから、
そうだね、
ここで切った方がいいね。
あ、長めにやりたいってこと、
はい
じゃあ、
はい、じゃあ中澤プロレスこの後お楽しみに。中澤プロレス、はい、人気コーナー中澤プロレス、
本当に人気か、
人気なんだよ
あ、
はい、おまっとさんでした、
はい
ね、このコーナーはですね、私の大好きな、芝居と同じぐらい情熱を支えてるプロレス、
いや最近芝居より好きなんじゃないか
いやいや、そんなことはない、
その可能性ある、
そんなことはない、
大丈夫
大丈夫、はいはい、ね、そのプロレスラーの名言、うんうん、を元に、うんうん、私の大好きな英雄のレスラーたちを紹介していくっていう、うんうん、
はい、
これはプロレスファンじゃない人も楽しめるコーナーですから、
うん、本当かな、
うん、ね、そこはちょっと疑問が残るけど、はい、
で、今回のピックアップアーティスト、
アーティスト選手、
レスラー、
レスラ
ー、蝶野正弘選手ですね。
蝶野、
蝶野といえば、ね、
ガッテム、
ガッテム、
あ、ガッテム、
ガキ使の年末とかで山崎芳生をビンタしてる、
そうだそうだそうだ、
蝶野さんですよ。
うん、かっこいいよね、蝶野。
悪い人でしょ、
うん、悪い人だよね。
そうなん
だ。悪い人。うん、
で、蝶野正弘選手、はい、新日本プロレスのね、
はい、
レスラーなんですけれども、
うん、
闘魂三銃士っていうね、
うん、
結構この中澤プロレスでも出てきますね。
はい、
ね、武藤敬司、
はい、
橋本真也、
はい、
そして蝶野正弘、
はい、
で、結成して、うんうん、で、G1 クライマックスという新日本プロレスの最大の夏のイベントですね、
うんうんうん、
リーグ戦の総当たりの誰が一番強いのかを決める G1 クライマックスで前人未到の V5 を達成している人なんです。
5連覇
5連覇です、連覇かな、
5回優勝したことあるってこと、あ、なるほど、
ええ、
はいはい、
で、この G1 クライマックスで、まあ、話題になった人ですよね。そして1996年に、うん、当時その新日本プロレスが、うん、WCW というね、
うん、
要は外国の団体があったわけですよ。
へへ、
そこと、いろいろやり合っていて、で、蝶野が NWO に行って、
うん、
そこで、まあ、ハルコ奉還とかしてる、
ああ知ってる、
その NWO という団体いたんだけど、そこで蝶野が帰ってきて、うん、NWO ジャパンっていうね、
うんうん、
組織を作ったんですね、
蝶野がね、はんはん、
はい、で、その後に、チーム2000っていう、
うん、
黒い軍団を作ったわけですよ。
黒い軍団、
そう、そしてヒールとして活躍したという、
は
すんごい悪かったんだから、
すんごい悪かったの、うん、どう悪かったの、何、あの、あれ、あのパイプ椅子、
パイプ椅子とかバンバン殴るし全然試合にならないで、すごかったんだよね、あれ
いや、よく、何そのすご、まあ、すごかったですよ。
どのぐらい悪かったの、
なんだろう、今のプロレスって結構見せたりさ、
うん、
やっぱりなんだかヒールがいるけど、エンターテインメントでちゃんとお客様に楽しませるっていうような感じになってるんだけど、
そうだね、
うん、その時蝶野は別にすぐ試合終わってもいいんだよ、
全然客を楽しませない悪い
悪い人、
それもまたすごいね。
すごかったんですよ。
じゃ嫌いな人は嫌いだろうね。
俺すごい嫌いだったもん。
あ、そうなんだ。
もう怖くて嫌だった
理由
怖くて嫌だって
理由
昔の三重師はね、なんかすごい正義のヒーローみたいな3人で頑張ってたのに、
そう現世から悪になったのね。
あ、そっかそっかそっか。あ、三重師の時は正義ヒーローだったの、ヒーローだったの、
ヒーローだったのに急になんか黒い軍団になって超のかな外国人を引き連れて
悪くなっちゃったの。
すごい悪くなったんだけど、
今リスコ最近ファンなんでしょ、うん、今でいうロスインゴベルナブレスみたいな感じ、
ヒールとしてね。
そうそうそう、
外国のバック
そう。あ、なるほどね。
そうそうそう、外国からそういう団体を持ってきて、あれもメキシコからそういう団体があって、ナイトが持ってきて、その、ハポン
ハポンか、そかそか、それのジャパンなんだもんね。そうそうそうそう、ハポンね。
なんですよ。
あ、そかそかそかそか。
でですね、まあ、蝶野さんはですね、まあ、お父さんがですね、大手の製紙会社のサラリーマンなんですね。で、ワシントン州のシアトルで生まれた人なんですね。蝶野さん。
あ、そうなんですか。それで奥様も外国人ですよね。
で、その後、東京都三鷹市に住んでいたっていうね。
三鷹。
そうなん
だ。そうなんだ。
そうなんです。で、奥さんがドイツ人だよね、マルティナさん。
ドイツ人だ、そうだね。
こっちゃん。
あ、急に。いやなんかね、今タイミングが良くなかったみたいな ね、
かっちゃんがね、蝶野を見たっていうね話がね面白いんだよね。
そうそう、あれ雪の日だっけ雪の日になんか子供と遊んでいる蝶野を見かけたんだよね。
あれそうだっけ。
それで終わりだよね、うん、
そっか。
最近なんかリリコが蝶野好きなんだよね。
え、今、
うん、
プロレスラーになりたいんだよね、リリコはね。
そうそうそうそう。
女子プロレス、うん、あ、でもあの人向いてそうだけどね。
この前俺リリコ見たけど。
え、マジで。嘘、何それ。
この前ハーフマラソンを走ってた
の。ちょっと待って、蝶野の話してんだ。プロレスの話なんだよ。なんでリリコのハーフ、
まあ、違う
超のピックアップしたらやっぱ G1 クライマックスの話もねちょっと絡めたかったんだよ。
ああ、今年のね。
そう、
うんうんうん。
で俺あんま超のね好きな名言はないわけ。G1 をね、うんうん、絡まらしたかったんだよ。で、うん、G1、うん、今年、うん、よくやるんだけど、
ね、
今回すごいんだよ。
何何何、
あのゴールデンでね、うん、リツコと見に行くんだ。
そうそうそうそうそう、行く。
千葉さんとも見に行くんだ。
あね。
一ノ瀬さんとも見に行くんだ。
しょうがなくね。
そう。かっちゃんは
全員別々で行くっていう、こうなんつうか
ね、楽しいね。
そう、はい、そういうわけで長田プライス、
なんだそれ、
次回もお楽しみに。
リリコの話気になる。
はい、エンディングの時間が来てしまいました。
はい、
はい、ここで告知ですね、
はい、
千葉さん、メンバーの千葉さんの客演情報になります。斉藤ゆおりプロデュース公演、二人芝居キリオのぞみ、うん、7月16日土曜日、7月17日日曜日ですね、
2日間だけど、
はい、うん、場所が下北沢の激地下リバティになります、う
ん、はい、
詳細は、ウェブに載ってますので
ゴールデンボールクラッシュのホームページ、
ホームページじゃないんです、検索してください。
あ、なるほどね、はい、はいはいはい、はい、
なので今千葉さん頑張って今稽古してるんですよね。
激地下リバティのホームページとかから見れればね。そうそうそう、ね、
あれ今千葉さんはどこにいるんだっけ。
千葉さん今九州あたりにいると思う。
今は九州にいるかな。
それをね、そう、フェイスブックとかで確認してるんだけどね。
そうだね、
九州を回ってる、
回ってるね。
そうそうそうそうそう、
なんか毎日美味しいも食ってるみたいなね。
大きくなっちゃうかな、また大丈夫かな。
まあ大きくなるだろうね。芋焼酎毎晩飲んでるでしょ。なんか美味しいもの、
そう、
馬刺しとか。
いいね。
いやでも千葉さんこれ以上大きくなったらマジ俺やばいと思うんだよね。
健康的な話。
いや健康もそうだし、いろいろとさ、やっぱりさ、でもまあ千葉さん、あ、じゃあ俺これ見に行って痩せてるかどうか確認してくるよ。
お願いします。
なので皆さん、ぜひ見に行ってあげてください。
はい、お願いします。
というわけで、はい、6月のね、うん、ラジカフェも無事に終わりましたね、うん、
はい、
はい、
うん、
ね、
うん、
次回公演の詳細もね、はい、これから決めていきましょう。
はい、
はい、
はい、一ノ瀬さん頑張って脚本書いてください。
はい、僕は頑張ります。
はい、はい、お相手は私中澤と
森美子と
一ノ瀬一太と、
はい、せーの、
バイバーイ。